Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださってご覧くださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。本日のエピソードではトゥイーンやティーンのお子様を持つママの不安な気持ちにフォーカスをしてみたいと思います。とある調査では 70% の親、大人たちが思春期の子供たちの子育てに不安を感じているというふうに答えているそうなんですが、今日このエピソードをご覧くださっているあなた、もし思春期のお子様、思春期のちょっと手前のプレティーン、トゥイーンと呼ばれるようなお子様がいらっしゃる、皆様いかがでしょうか。私自身も、子供、我が家の子供たちはね、10歳と間もなく8歳。なのでちょうど本当にトゥイーンの年代に2人ともいるんですけれども、子どもたちの、私の関わり合いというよりは子どもたちのお友達を見ていると大きたなというふうに感じることがあるんですよね。例えば上の子が、最近新しい学年になって、この前ですね、6月、2025年の6月に4年生を終えたんですけれども、もう小学校4年生の時点で、お友達の男の子、全員ではないですよ。お友達の男の子の A 君はですね、お母さん、私たち親は、まあお父さんの場合もおじいちゃまおばあちゃまの場合もあるんですけれども、決められたところまで学校の中に入って、直接担任の先生から子どもたちをピックアップするんですね。で、その時にお母様が、まあ、私と同じようにその担任の先生がいらっしゃるところまで行くと、ママはここに来ないでっていうふうに言い始めたっていうことをお母様が寂しそうに私にシェアしてくださいました。で、朝は、門のところで先生が立っていて、そこではい行ってらっしゃいっていうふうにお見送りをするんですが、もうそこまでついてこないで、その学校の近くのもう角のところで、ここでバイバイでいい、一人で行けるからっていうふうに言うようになったっていうお話をしていたんですよね。で、あとは子供たちのお誕生日会に、招待をされて行った時に感じたことなんですが、これも4年生の子供たちの様子を見ていたら、だいぶですね、こう、これは特に女の子なんですけれども、こうくねくねした動きをするんですよね。今までしていなかったような、ちょっとこう、まあ、分かりやすく言うならば、こういろいろ意識をし始めたなっていう、こう自分がどう見られているかとか、そこでお話をしているお友達、その子の場合は、まあ、異性のお友達に対しての、まあ、見え方をすごく、あ、意識するようになってるんだなっていうふうに、お誕生日会で観察をしていて、こうすごいくねくねして、キャーみたいな感じの、態度が多くなったなっていうことがあったんですよね。ティーン、プレティーンのお子様を、がいらっしゃる皆様、もし聞いてくださっている方いらっしゃったらいかがでしょうか。私たちもその思春期だったりとか、プレ思春期ですよねっていうところは通ってきてるんですが、やっぱり自分たちがその当事者だった時と、今、この大人、親という立場で、そのくらいの年代の子どもたちと接するっていうふうになると、立場が逆転してますし、時代も変わっているので、いろいろ難しいと感じることもあると思いますし、不安だと感じていらっしゃる方もね、少なくないんじゃないかなと思うんですが、この もし不安だと感じていたり、もしかしたら結構子育てってその罪悪感とのせめぎ合いというか、わ、なんでこんな風にしちゃったんだろうとか、こんなこと言っちゃったんだろうっていう風に、子供たちの可愛い寝顔を見ながら反省するっていう方はきっと私だけではないと思うんですよね。わかるわかるって思ってくださる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、こんな風に子育てに対して不安を感じたり、ちょっと最近子供が何を考えているのかよくわからないとか、どう接していいかわからないというふうに感じるということは、子供たちが順調に成長していっている、順調に大人の階段を、こう、彼らのペース、彼女たちのペースで登っているっていう証拠なんですよね。だからこそ、その、どんなふうにコミュニケーションをしていくのが、その、一番お互いにとって、やりやすい方法なのかっていうのを知っておくっていうことは大切なのかなと思います。で、そのコミュニケーションの方法っていうのは本当に私たち大人もそうですし、子供たちそれぞれのその性格だったり、どういう表現の仕方が彼ら彼女たちには合っているのかっていうのがあると思うので、もう本当にご家族の数だけ、その方法が、それご家族の数だけどころか、ご家族の中でも、もし、姉妹とか兄弟がいらっしゃる場合には、もう一人一人、そのコミュニケーションの方法って違うと思うんですよね。もしかしたら、A ちゃんにとっては、一緒に映画を見て、こう会話をするっていうことがコミュニケーションになるのかもしれないし、B 君にとっては、静かに交換日記のような形でノートに書き出してお互いの気持ちをシェアするっていうことが良い方法かもしれないですよね。で、それで今年の夏、やっとやっと皆様のお手元にこうお届けしたりとかお披露目することが、実現いたしました。トゥインの女の子のための初めての生理を迎える前に出会ってほしい優しいノート、ハローミージャーナルという、まあ、ジャーナリングブックですね。この内側に抱えている気持ちを外に出せる優しい空間、プラスその性教育のジャーナルブックですので、このちょうど8歳から12歳くらいまでの女の子たちの体と心に起きる変化について書いてあったり、初めての生理のこと、初めて生理が来たらどうしたらいいのかっていうことも書いてありますし、プラス彼女たちがトゥインっていうこの大切な時期、どの時期も大切ですけれども、この大切なね、そしてこう結構揺らぎがこうスタートしてくる、時期に自分が本当はどう思ってるのかっていうところにつながることができる50個の質問を一冊にギュッと込めた、優しいノートなんですね。それで、そのジャーナルをね、迎えてくださったファミリー、のいろいろな声をいただいている中で、時々その娘さんが書いたジャーナルをね、こっそり見ていますっていう声があったんですが、見たくなるお気持ちはわかるんですけれども、できればやっぱりこれは娘さんのね、プライバシーを尊重する家族の中にも、兄弟姉妹であっても親子であってもプライバシーがありますので、心の内、すごく柔らかい、誰にも言えないことをもしかしたら書いているかもしれませんので、そこはそっとしておいてあげる。で、娘さんから、見てみてっていうふうに見せてくれた時には、ああ、じゃあ見せてもらうねっていうふうに、ご覧になるのはいいと思うんですが、こっそり見るっていうのはできるだけね、控えていただければと思います。で、このジャーナルブックを使って、このトゥイーンだったり、ティーンだったりのお子様、特にまあ、今日は女の子っていうふうになってしまうんですが、今、ハローミージャーナルは女の子バージョンしかまだ、お披露目することができていないので、女の子っていうふうなところでのお話になってしまうんですが、ハローミージャーナルを使って、じゃあこの、ちょっと子育てどうしていいかわからないぞ、子供とどう関わっていいかわからないぞ、ないぞっていう時の活用方法を最後にご紹介したいと思います。で、先ほどお話しした通り、その娘さんが書かれたジャーナルを覗き見するっていうのはできるだけお母様方、控えていただければなと思いますので、そのジャーナルをですね、ご自身の、ジャーナルブックも同じものを持っていただいて、で、一緒に進めてみる。で、どのページから進めるかとかっていうのはもう本当にご自由に決めていただいて、それぞれが好きなとこから始めてもいいですし、じゃあ今日はここのページやってみようかっていうのでもいいですし、それで娘さんとお話しいただく中で、じゃあこの、今日はこの質問に例えば答えてみたら、その後、その書いた質問をシェアしてみようかっていう時間を設けるのもありかなと思います。で、その時に、もしかしたら、本当のことをそのシェアする前提で書くとですね、 本当に書きたいことが実は別にあるんだけれども、ああ、でもこれママに言ったらどう思われるかわからないしな、とか、私たち大人もですね、あ、これはちょっと娘にはシェアしなくてもいいことかもしれないっていうので、本当の答えが出てこない。書かないでおこうって思うこともあるかもしれないんですが、それはそれで、全然問題ないと私は感じているんですね。なぜなら、その問いかけに対する答えっていうのは、自分が本当の答えを知っていればそれでいいからなんです。別にその記録として、本当の答えがそこになくっても全く問題ありませんので、シェアするときはシェアする用の答えでもいいし、シェアするときも本当の本当の気持ちでもいいし、どちらでも大丈夫なので、安心して、お母様も娘さんも一緒に同じジャーナルノートを一人自分用のものをお迎えいただいて、それを一緒に使っていくっていうのも、すごくなかなかね、デリケートで、どう関わっていいかわからないっていうタイミングには、いい橋渡し役になってくれるんじゃないかなと思っております。ぜひですね、このジャーナルをお迎えいただいて、うちはこういう使い方をしたらすごく、子供とのコミュニケーションが良くなったよというような、ご感想ですとかアイディアがありましたら、ぜひぜひこの詳細欄に、お問い合わせのフォームを置いておくので、お寄せいただけましたら嬉しいです。結構、例えば私は普通だと思っている使い方もシェアすることで、あ、サフィーちゃんはそういうふうに使ってるんだっていうふうに驚かれることって、あると思うんですよね。これってお料理のレシピなんかもそうだと思いますし、なんか食材の保存方法とか、タイムマネジメントとか、いろんなテーマでそういうこと、自分には当たり前だけれども、シェアしてみたら結構みんなびっくりして、わ、これはいいねって言ってくれたっていうことって、皆様もご経験があるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、いや、こんなの私の使い方なんてっていうふうには思わないで、ぜひ、うちはこういうふうに活用してすごくいい感じにコミュニケーションが取れていますっていう素敵なエピソードお聞かせいただければと思います。ということで、このハローミージャーナルはオンラインでご注文いただけますので、ジャーナルがどういう中身になっているのか、どんなテーマをこのジャーナルでカバーすることができるのかなどの詳細のご案内とご注文をしていただけるリンクを詳細欄に載せておきますので、ぜひこちらからご覧になってみてください。そしてこのジャーナルをお役立ていただけそうな大切なお友達やお知り合いがいらっしゃったら、ぜひこのリンクをシェアいただければと思います。ということで今日も最後までビバラビーダをご覧くださり、お聞きくださり、本当にありがとうございます。また次のエピソードでお耳にお目にかかります。ムチシマス、グラシアス、イアスタラ、プロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントも、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.